長崎市議会だより38ページナンバー162 2018年11月1日長崎市議会だよりナンバー162平成30年11月1日発行編集発行長崎市議会事務局郵便番号850-8685 長崎市桜町2番35号電話095-829-1200直通表紙長崎幕末維新祭明治元年から150周年を記念して平成30年12月31日までの期間に市内各観光施設で記念行事が催されます。野口弥太郎記念美術館企画展は平成31年4月14日まで開催されます。表紙の説明。表紙の上半分にグラバー園、プロジェクションマッピングの写真。その下に亀山社中記念館企画展、出島企画展、野口弥太郎記念美術館企画展の3枚の写真があります。表紙の説明終わり。主な掲載内容。全小中学校にエアコン設置へ。9月定例会の概要。一般質問。常任委員会における審査の主な内容。議決結果。予算、条例など。11月定例会の予定、行政視察など、長崎市議会事務局の QR コードがあります。Facebook、議会の情報を発信しています。平日は毎日更新中。本会議の模様を長崎ケーブルメディアやインターネットで生中継しています。また、インターネットでは、録画中継もご覧になれます。YouTube でも視聴できます。長崎市議会で検索。全小中学校にエアコン設置へ。長崎市では、市立小中学校で教室の温度を計測した結果、そのほとんどで基準温度を超えたため、エアコン設置が必要と判断しました。この間、長崎市議会としてもエアコン設置を求める申し入れを行い、市長からは2年をめどに設置するとの方針が示されました。9月定例会ではエアコン設置のための平成30年度長崎市一般会計補正予算第3号を審査し、全会一致で原案の通り可決しました。これにより、平成31年度中に全小中学校にエアコンが設置されることとなります。これまでの考え方と検討状況。長崎市ではこれまで季節ごとの自然環境の中で暑さや寒さを感じ、体内の環境を一定に保つ適応能力を高めることが必要との考えから、原則として冷暖房のない教育環境の中で学校生活を送らせることとしていました。しかしながら、本年4月、文部科学省が学校環境衛生基準に定める教室内の望ましい温度を30度 C 以下から28度 C 以下に改正したことを受け、7月9日から20日にかけて、私立小中学校の全普通教室で温度と熱中症指数を計測しました。その結果、午後2時時点で28度 C を超えた教室の割合が小学校で 98%、中学校で 99% であったため、すべての小中学校98校においてエアコンの設置が必要と判断しました。9月定例会においては、学校にエアコンを設置するための実施設計費等を計上した補正予算案が提出され、 審査を行いました。今後の整備の考え方。長崎市では、業者の施工能力を調査した結果、平成31年6月までには50校しか設置できないことから、まず高校入試を控えた生徒がいる全中学校38校と小学校12校に先行して設置し、残る小学校48校については平成31年度中に設置するとの方針が示されました。また、先行して設置する小学校については、合理的な順位付けが困難であることから、公平性を期するため、抽選で決定するとの説明がありました。審査の結果、教育構成委員会では、1校でも多く先行設置の対象とするなど、できるだけ早期に設置できるよう努力してほしいとの要望を付した賛成意見が出され、本会議でも採決の結果、全会一致で補正予算案の通り可決しました。なお、先行して設置する小学校については、9月13日に決定されました。小中学校へのエアコン設置を求める申し入れ。申し入れ項目1。私立小中学校の普通教室へのエアコンの設置について、早急に対応すること。また、エアコン設置にあたっては、国においても財政的支援が検討されていることから、この動向を注視し、補正予算としての措置も視野に入れること。2. 災害時の避難所として使用されている小中学校の体育館等には、エアコンが設置されていないため、余裕教室等へのエアコンを設置し、避難場所としての活用を検討すること。3. 市内の公共施設で開催される各種スポーツ大会において、高温注意情報が発表された場合は、子どもたちの健康面に配慮して中止することも想定されるため、そのようなケースが発生した場合には、施設利用料の払い戻しなど、市として対応を検討すること。本文上に写真があります。8月10日、政府議長と各会派の代表者が強く要望しました。9月定例会の概要。平成30年9月定例会を3日から21日まで開催し、市長から提出された議案31件などを議決しましたが、第84号議案、長崎市地域におけるまちづくりの推進に関する条例については、継続審査としました。3日、本会議。議案上程、提案理由説明。6日、7日、10日、11日、本会議。市政一般質問。11日、本会議。第102号議案追加上程、提案理由説明。12日、13日、14日、18日、常任委員会、付託議案及び請願等審査。13日、本会議、第102号議案委員長報告、採決。第103号議案追加上程、提案理由説明。18日、本会議。第104号議案追加上程。提案理由説明。19日、特別委員会。都市整備、交通対策、地域づくり、人口減少対策及びコンベンション誘致対策。21日、本会議。委員長報告、採決、専決処分等報告、決算議案上程、議決結果、市長提出議案、可決31件、専決処分報告4件含む、及び 継続審査1件、議員提出議案、可決1件、請願、不採択2件。一般質問、市民クラブ、児童虐待防止対策の強化。問い、国がまとめた児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策を受け、どのような取り組みを行うのか。答え、緊急総合対策では、虐待死を防ぐための緊急に実施する重点対策と、対策強化のための児童虐待防止のための総合対策の2つの項目が示されている。そのような中、長崎市においては安全を確認できていない子どもの情報を把握するため、乳幼児健診未受診者、保育所等未就園児、不就学児童について9月末までに把握するよう進めている。また、あらゆる妊産婦等に対し、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を行うため、母子保健施策と子育て支援施策を一体的に提供できる体制整備を検討していく。斜面市街地再生事業。問い、完成が見えない中、過去には即効性、実現性の高い手法を取り入れ、事業の整理、見直しを行うよう指摘したが、進捗状況と課題への対応をどのように考えているのか。答え、重点整備地区全体の進捗率は事業費ベースで約5割となっている。平成24年度に行った未着手路線の地権者への調査では、事業協力を示した方は約3割にとどまった。また、平成30年4月に策定した立地適正化計画で示した災害の危険性が低い、より安全な地域へ住み替えていただく方向性との整合を図る必要もある。まずは、現在施工中の生活道路の着実な完成に努め、合わせて車道整備事業など即効性、実現性の高い事業へ転換する方向で、地域の方々や関係機関との協議、調整を早急に進めたい。地域公共交通の維持。問い、人口減少などによる利用者の減少で、バス路線の維持が困難になる中、地域公共交通の維持のため、より実効性のある協議会を設置する必要があると考えるが、いかがか。答え、ネットワーク型コンパクトシティ長崎の実現のため、将来的にも都市機能が集積する都市部や、地域の拠点と、周辺の生活地区とを公共交通でしっかりとつなぎ、行き来しやすい環境を確保していく必要があると考えている。これまで事業者や関係団体等で長崎市公共交通連絡調整会議を設置し、課題について協議等を行っているが、平成29年度からは公共交通総合計画の策定を進めており、同会議も活用し、持続可能な公共交通のあり方について検討している。今後は、地域公共交通活性化再生法に基づく協議会を立ち上げ、積極的な取り組みを進めていきたい。地域公共交通活性化再生法に基づく協議会とは、地方公共団体、交通事業者、道路管理者、利用者等で構成され、まちづくりと連携した面的な公共交通ネットワークを再構築するための計画を策定する。明星クラブ。小中学校へのエアコン設置。問い。機器の確保策。設置の優先順位及び動力源の検討状況を伺いたい。答え。県内でも設置の動きが加速しており、機器の品薄が懸念されるため、早期発注により 機器の確保を図りたい。業者の施工能力の調査結果から、最短で平成31年6月までに対象工98工のうち50工程度に設置できる見込みである。優先順位については、高校入試を控えた受験生により良い教育環境を提供するため、まず全中学校38校と抽選で決定する小学校12校に先行して設置し、平成31年度中には全小中学校に設置したい。電気とガスのどちらの動力源を採用するかについては、学校ごとに工事費や運用費の比較検討を行った上で決定していく。観光地のゴミ出し日の見直し。問い。観光地で月曜日が燃やせるゴミの収集日である地区では、月曜日が祝日の場合、多くの観光客が散策されることから、収集日を変更する考えはないか。答え。ゴミの収集日は長い期間を経て地域住民に定着し、生活習慣の一部となっている面もあることから、変更には地域住民の理解と協力が必要となる。また、収集地区の設定においては、曜日による収集量の偏りを少なくするよう調整しているため、ある地域を変更する場合は、他の地域との調整が必要となる場合もある。しかしながら、観光客が散策される時間に、ゴミがない状態であることが、より望ましいものと考えているため、地域住民の意見も聞きながら、観光地に配慮した収集方法のあり方を検討していきたい。公明党。単身高齢者など、住宅困窮者の公営住宅入居要件の見直し。問い。国は、公営住宅管理標準条例案についてを改正し、入居手続きにおいて、連帯保証人が連署する受け書の提出に関する規定を削除しているが、長崎市営住宅条例でも削除できないか。答え。長崎市では、市営住宅の家賃等について、未払い債務の連帯責任を負うことや、緊急の連絡先が必要であることなどから、条例で受け書の提出を規定している。今後は、この度の国の改正を契機として、特に単身高齢者や障害者等に対する福祉的観点からの配慮を含め、入居手続きにおける連帯保証人の取り扱いについて、他都市の状況も参考としながら、早急に検討を進めたい。海外原爆展の取り組み。問い。昨年7月に核兵器禁止条例が採択されたが、署名国から批准国へと前進していこうとしている国でも開催してはどうか。答え。長崎市では、広く被爆の実相を伝え、核兵器廃絶の世論を高めることを目的に、広島市と共同して、広島・長崎平和アピール推進委員会を設置し、海外原爆展に取り組んでいる。未批准国において原爆展を開催するなど、被爆の実相の理解を深めることは、市民社会における核廃絶の機運を高め、未批准国への批准への世論を強く後押しすることにつながるものと考えている。今後の開催国の選定にあたっては、従来の選定基準に加え、未批准国での開催についても、各国の国内事情や開催希望都市との連携、協力体制などを考慮しながら、推進委員会において協議していきたい。核兵器禁止条約採択から発効まで。2017年7月7日、122カ国の賛成をもって採択され、2018年9月27日現在、69カ国が署名している。今後、50カ国以上が批准する。 署名国が国内法上の手続きに従い、最終的な確認と同意をする行為、批准することで効力が発生する。旧城山国民学校校舎の見学環境の改善。問い。今年8月12日に、北側外壁のモルタルが剥落し、落下防止ネットの中で発見された。近年、想定を超える暴風雨の被害が各地で発生している中、見学者の安全性確保のため、新たな防止対策が必要ではないか。また、増加する外国人見学者のために、展示解説の多言語化に取り組む考えはないか。答え、外壁の剥落対策として、一部ネットを設置し、北側や西側の外壁の周辺には侵入防止のフェンスを設置している。壁面全体をネットで覆うなどの新たな対策については、専門家や文化庁の意見を聞きながら検討を進めたい。また、展示解説の多言語化については、被爆の実相を海外の方に伝える重要な取り組みであり、充実に努めたい。公共施設への輻射式冷暖房システムの導入。問い。今後、公共施設を整備するにあたり、風ではなく、天井や壁などを冷やしたり、温めたりして、室温を調整する次世代型省エネ空調である輻射式冷暖房システムを導入する考えはないのか。答え。空調設備の整備では、施設利用者の利便性はもちろん、整備費や維持管理費、省エネルギーの観点なども考慮しながら検討することとしている。輻射式の設備は、設置時の初期コストが高いといったデメリットもあるものの、その後のランニングコストが安価に済み、自然対流による体に優しい空調ができるというメリットがある。公共施設の新築や改修の際の空調設備の整備にあたっては、施設の使用形態や構造、初期費用と維持管理費用を合わせたライフサイクルコスト、省エネ効果など総合的な観点から最もふさわしい手法を判断していきたい。創生自民。町ぶらプロジェクトによる街中軸の魅力発信。問い。これまでの主な取り組みと関連事業費、今後の方向性について伺いたい。答え。街ぶらプロジェクトでは、新大区から浜町、銅座を経て、大浦に至るルートを街中軸と設定し、軸を中心としたエリアの魅力づくりとして、市街地再開発事業の支援や、景観に配慮した道路整備等を行っている。また、地域や市民団体、企業、大学などと連携して、町ぶら案内所の設置や、催事の顕在化などの取り組みを進めている。関連事業費としては、平成29年度までの5年間で約56億円。今年度の当初予算では約34億円を計上している。今後も公共基盤整備を継続するとともに、多くの皆様との連携や民間投資の取り組みを行いながら、魅力の顕在化や情報発信の強化など、街中の賑わいを高める施策に積極的に取り組みたい。写真があります。にぎわい創出のため、中島川流域で開催された長崎祭事の一つ、廿日恵比寿。長崎南北幹線道路と西曽野木道路整備の今後の見通し。問い。両道路とも全体のルートも決まっていないような状況だが、今後の見通しを伺いたい。答え。長崎南北幹線道路については、長崎県において、森町から都議津町までの未整備区間について、 整備効果やルートの検討などが進められている。また、西園木道路についても、現在整備が進められている都議津工区の進捗状況を見ながら、西海市の大串から都議津町の雛見号までの未整備区間の調査検討を行っていくとの意向が示されている。長崎市としても、関係市長、関係団体、市議会とともに、国や県、国会議員に対し、両道路の早期整備に向けた要望活動を行っている。今後とも、着工区間の早期完成と、未整備区間の早期着手に向け、積極的に推進していく。日本共産党、放課後児童支援員、補助員の確保。問い、支援員、補助員の確保に苦慮しているとの声も聞かれるが、確保策と処遇改善にどう取り組んでいるのか。答え、長崎市においては、放課後児童クラブの支援員等を、開所時間中に常時2人以上配置することとしており、その職員数については確保されているものの、安定的な運営を図るための職員配置については苦慮していると聞いている。長崎市としては、国の制度を活用した補助を実施しており、処遇改善につながっているものと考えている。しかしながら、この制度の活用は、全クラブの3分の2程度であるため、引き続き制度の理解と活用を促し、支援員等の処遇改善、ひいては職員数の確保につなげていきたい。高島地区のライフラインの保全。問い、高島の護岸が一部損壊し、今後大きく破損すれば、護岸の裏に敷設してある送水管も破損する危険性があるため、直ちに補修すべきではないか。答え、高島地区へは三和地区の試し浄水場から送水しているため、護岸の崩落が進行して送水管が破損した場合には、高島地区への給水ができなくなる。護岸の管理を行っている長崎県に対して、早急な対応をお願いしたところ、護岸について、まずは応急処置を行い、全体的な改良が必要であると判断される場合には、補助事業等での実施についても検討していきたいとの回答を得た。今後とも、ライフラインである送水管の維持管理に十分な注意を払っていく。損壊した護岸の様子を写した写真があります。チーム2020、なめし地区大神宮交差点の渋滞対策。問い、交差点の信号処理の見直しについて警察と協議できないのか。答え、長崎県において県道の拡幅工事に伴う大神宮交差点の改良が予定されており、これに合わせ、長崎市では、横尾方面から交差点につながる市道の右折帯の整備を実施した。これにより、大神宮方面への車の流れが良くなったことで、大神宮交差点から県道へ右折しづらくなり、交通渋滞が発生している。この対策としての信号処理の見直しについて警察に確認したところ、平成30年中に矢印式の右折信号機の設置を行う予定であるとの回答を得ている。今後も県や警察などの関係機関と協議を行い、安全で円滑な交通処理となるよう努めていきたい。大神宮交差点の状況を表した図があります。清風会、小中学校の統廃合。問い、基本的な考え方と進捗状況について伺いたい。答え、基本方針では、 小中学校の望ましい学校規模を設定し、市内全域において学校規模の適正化と適正配置に取り組んでいる。過小規模校や施設の老朽化が進んでいる学校については、早期の課題解決が必要と考えている。地域との協議にあたっては、一方的な説明とならないよう配慮しながら進めており、今後も子どもたちにとって望ましい教育環境とは何かという視点のもと、保護者や地域の皆様と一緒になって考え、ご理解いただいた上で進めていく。進捗状況については、今年度から近海地区の小戸小学校を長浦小学校へ統合し、平成33年度から海老良中学校を山里中学校へ統合することが決定している。常任委員会における審査の主な内容。総務委員会。地域コミュニティの仕組みづくりについて継続して審査します。第84号議案。長崎市地域におけるまちづくりの推進に関する条例は、住民等、地域コミュニティ連絡協議会及び長崎市の役割を明らかにするとともに、長崎市の支援及び同協議会の認定等に関し、必要な事項を定めることにより、安定的かつ持続可能な地域におけるまちづくりの推進に寄与しようとするものです。委員会では、市内全域の地域ごとの課題の整理状況と、各課題に対する対策についてただすなど、慎重に審査を行いました。その結果、同協議会の仕組みや既存組織との住み分けについての疑問などの様々な課題により、設立に向けた検討に至っていない地区に対する対応が必要であることなど、整理すべき課題が多く、議会としても慎重な審議を尽くす必要があることから、本議案を継続審査とすべきであるとの意見が出され、全会一致で閉会中もなお継続審査を要するものと決定しました。教育構成委員会。平成31年度をもって、式見中学校が廃止されます。第88号議案。長崎市立中学校条例の一部を改正する条例は、生徒数が減少していること等を勘案し、式見中学校を小江原中学校に統合することに伴い、廃止しようとするものです。委員会では、議案審査に先立ち、賛成と反対の陳情について、それぞれ陳情人をお招きし、諸々議論を行いました。その後の審査において、統廃合について、地域と協議しているにもかかわらず、意見が分かれていることに対する市の見解についてただすなど、慎重に審査しました。その結果、統廃合の前提となる地域や保護者の相違が得られていないため、認められないなどの反対意見が出されました。一方、地域活性化につなげるため、学校跡地の活用も合わせて地域に説明し、地域コミュニティが維持できるよう取り組んでほしいとの要望を付した賛成意見が出され、採決の結果、賛成多数で原案を可決しました。式見中学校の写真があります。環境経済委員会、仮称、長崎市交流拠点施設整備、運営事業に係る契約が締結されます。第99号議案、仮称、長崎市交流拠点施設整備、運営事業に係る契約の締結については、交流人口の拡大による地域経済の活性化を図るため、国内外から多くの来訪者を呼び込むとともに、市民交流を促進する MICE 施設及び駐車場の整備、運営事業に係る契約を締結しようとするものです。委員会では契約期間が終了する20年後以降に事業を引き受ける事業者の見込み、本事業について住民投票条例制定を求める動きがある中での影響、建設の際の地元企業の活用と確実に履行されるための体制について正すなど、慎重に審査しました。その結果、本事業については、集客や経済効果などの試算が希望的観測に基づいて行われているため、認められないとの反対意見が出されました。一方、事業者が契約を確実に履行するよう、市が責任を持って振興管理をしてほしい。年間61万人の誘客を実現するためにも、市としても誘致活動に取り組んでほしいとの要望を付した賛成意見が出され、採決の結果、賛成多数で原案を可決しました。建設水道委員会。危険箇所や避難場所をお知らせする洪水ハザードマップが改定されます。近年、全国各地で想定を超えた水害が発生しているため、水防法が改正され、長崎県により想定しうる最大規模の降雨を前提とした中島川の洪水浸水想定区域の指定がなされました。これを受け、第77号議案、平成30年度長崎市一般会計補正予算第2号の土木費において、洪水の際の避難場所や避難経路等の住民への周知と円滑な避難及び被害の軽減を図るための洪水ハザードマップ改定のための費用が計上されました。委員会では今後新たに洪水浸水想定区域として指定される予定の地区及び洪水浸水想定区域に新たに建物を建築する場合の条件及び制約の有無について正すなど内容を検討した結果、異議なく原案を可決しました。議決結果、予算、条例など、議案番号、件名、付託委員会、議決結果の順に読みます。第77号、平成30年度、長崎市一般会計補正予算第2号所管の各常任委員会原案可決第78号平成30年度長崎市観光施設事業特別会計補正予算第1号環境経済原案可決第79号平成30年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号教育構成原案可決第80号平成30年度長崎市財産区特別会計補正予算第1号総務原案可決第81号平成30年度、長崎市介護保険事業特別会計補正予算、第1号、教育構成、原案可決。第84号、長崎市地域におけるまちづくりの推進に関する条例、総務、閉会中の総務委員会付託。第84号議案は継続審査となりました。第85号、長崎市議会議員及び長崎市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例、総務、原案可決。第86号、長崎市付属機関に関する条例の一部を改正する条例、総務、原案可決。第87号、 長崎市手数料条例の一部を改正する条例。建設水道、原案可決。第88号。長崎市立中学校条例の一部を改正する条例。教育構成、原案可決。第89号。長崎市指定障害福祉サービス事業等の人員、設備、及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例。教育構成、原案可決。第90号。長崎市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。教育構成、原案可決。第91号。長崎市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例及び長崎市経費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。教育構成、原案可決。第92号。長崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備、及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例。教育構成、原案可決。第93号。長崎市介護医療院の人員、施設及び設備、並びに運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。教育構成、原案可決。第94号。長崎市少子条例を廃止する条例。総務、原案可決。第95号。工事の請負契約の締結について。長崎市防災行政無線デジタル化整備工事。総務、原案可決。第96号。工事の請負契約の締結について。仁田佐古小学校建設主体工事2。教育構成、原案可決。第97号。財産の取得について。デスクトップ型パソコン320台及び周辺機器一式。総務、原案可決。第98号。財産の取得について。消防ポンプ自動車。水槽付き。総務、原案可決。第99号。仮称、長崎市交流拠点施設整備、運営事業に係る契約の締結について。環境経済、原案可決。第100号。指導路線の認定及び廃止について。認定1件、廃止1件。建設水道、原案可決。第101号。公有水面埋め立てに関する意見について。西琴平町、建設水道、原案可決。第102号。平成30年度長崎市一般会計補正予算。第3号。所管の各常任委員会。原案可決。第103号。長崎市手数料条例の一部を改正する条例。建設水道、原案可決。第104号。工事の請負契約の一部変更について。稲林小学校改築主体工事1。教育構成、原案可決。すべての議決結果や委員会資料は、長崎市議会ホームページでご覧になれます。人事、次の人事案件について同意することに決定しました。教育委員会委員、小原達郎氏、再任。人権擁護委員、寺井紀子氏、再任。中島昭嗣氏、信任。議員提出議案、 吉原英夫議員に対する辞職勧告決議、全会一致で可決し、逸話議長から吉原英夫議員に対し、本会議場で勧告を行いました。請願、委員会審査を行った請願は次の通りです。国民健康保険税の引き下げを求める請願、教育厚生委員会、不採択、義務教育費国庫負担制度の堅持を求める2019年度政府予算に係る意見書の提出を求める請願、教育厚生委員会、不採択、陳情、委員会審査を行った陳情は次の通りです。教育厚生委員会、通学支援に関する陳情、長崎市立式見中学校の統合に反対する陳情、前座防空壕群の保存・活用を求める陳情、式見中学校を小江原中学校へ統合することに関する陳情、養生所・長崎医学校等遺跡の保存・保護・整備・公開に関する陳情、9、議員派遣、夜景サミット2018 in マレーシアへの参加のため、議員を派遣しました。派遣期間、平成30年7月24日から28日。派遣場所、マレーシア、クアラルンプール市。派遣議員、前熊正直。ポルト市ボスロール村姉妹都市提携、40周年記念公式訪問団への参加のため、議員を派遣しました。派遣期間、平成30年9月24日から10月3日。派遣場所、ポルトガル・ポルト市、フランス・ボスロール村、オランダ・ライデン市。派遣議員、奥村修恵、中村照夫、深堀義明。11月定例会の予定。11月27日火曜日、本会議、召集日。11月30日金曜日と、12月3日月曜日から5日水曜日。本会議、一般質問、4日間。12月6日木曜日から、7日金曜日と、12月10日月曜日から11日火曜日、常任委員会、4日間、12月12日水曜日、特別委員会、12月14日金曜日、本会議、委員長報告等、日程は変更となる場合があります。行政視察、特別委員会の付託案件に係る調査事項について、次の通り行政視察を行いました。委員会名、派遣委員、期間、調査都市等主な項目の順に読みます。都市整備交通対策特別委員会、派遣委員、池田明子、佐藤正弘、筒井聖光、中村俊介、馬場直行。7月4日から7日。富山ライトレール株式会社。公共交通を軸としたコンパクトな街づくり。富山市。富山駅周辺再整備事業など。金沢市。金沢駅周辺街づくり総合整備構想など。派遣委員、山崎武、内田隆秀、奥村修恵、幸い大輔、福沢照光。7月17日から19日、仙台市、仙台リノベーション街づくり、川越市、 伝統を生かした街づくりと地域再生、森ビル株式会社、虎ノ門エリアにおける森ビルの開発、東京急行電鉄株式会社、二子玉川ライズ協議会、二子玉川ライズ、地域づくり人口減少対策特別委員会、派遣委員後藤明彦、浅田五郎、長尾春文、橋本剛、久康、前熊正直。7月18日から20日、見附市、地域コミュニティ、金沢市、町会加入の取り組みなど、松本市、地域づくりシステムなど、派遣委員、木森俊也、相川和彦、井上茂久、大石文樹、中里康則、7月4日から6日、公益財団法人、長崎県産業振興財団、東京企業誘致センター、企業誘致の取り組み、富士市、まちづくり協議会の取り組み、前橋市、地域づくり推進事業など、コンベンション誘致対策特別委員会、派遣委員、向山宗子、中西敦信、中村照夫、深堀義明、山本信行、吉原隆、吉原秀夫、7月18日から20日、さいたま市、スポーツコミッションの取り組み、新潟県、コンベンション誘致の取り組み、トキメッセ、コンベンション施設の運営・管理、福岡市、コンベンション誘致の取り組みなど、派遣委員、堤克彦、野口達也、平野剛、7月4日から6日、大阪府大阪国際会議場グランキューブ大阪、名古屋国際会議場名古屋国際会議場、吹田市パナソニックスタジアム吹田。行政視察報告書はホームページでご覧になれます。